皆さん、おはようございます。4月の18日の、シース礼拝の説教をこれから始めたいと思います。早いもんでして、もう4月も半ばになりました。桜もですね、すっかり葉桜になってしまいました。八重桜もすべて散ってしまってですね、本当にもう初夏の花々がですね、咲き始めております。まだまだ少しこう寒い日もあったりしますですね。コロナウイルス感染によってですね、まだまだ私たちの教会は自粛生活が続いております。この埼玉の特に、埼玉市、そしてこの川口市を中心にですね、本当に、埼玉県もですね、自粛をせざるを得ないような状態になっているんじゃないかと思います。本当にですね、いつまで続くんですかと神様に問いたくなるようなですね、昨今の状況かと思います。しかし耐えられない試練はお与えにならないと、神様は言われております。どうかですね、今しばらく、辛抱してですね、このような形で、礼拝を守っていければと思います。本当に、多くの方々がいろんな形でこの説教の音声をですね、聞いていただいているということがですね、とても嬉しく思っております。ぜひですね、また皆さん一緒に礼拝を守る時が来ますので、その時を信じてですね、私たちは御言葉にですね、聞いてまいりたいと思います。この今日与えられました聖書はマタイによる福音書の12章ですね、38節からであります。人々は印を欲しがると。この印を求める信仰のですね、あり方が問われている箇所であります。38節から39節着目しますと、すると何人かの律法学者とファリサイ派の人々がイエスに、先生、印を見せてくださいと言った。イエスはお答えになった。横島で神に背いた時代の者たちは印を欲しがるが、預言者ヨナの印の他には印は与えられないと記されております。主イエスはですね、言われました。横島で神に背いた時代の者たちは印を求めるというんだ。病に苦しむ人たちのですね、病が癒されたり、目の見えない人の目が開けられる、開かれることをですね、あなた方は見たではないか。手の萎えた人は手を伸ばせるようになったですね、そういうような方を見たではないか。なぜそこに神様の憐れみを見ないんですかと。なぜそこに感動して神様をそのような方として受け入れないんですかと言われているんですね。ヨナの印の他は与えられないだろう。そしてあなた方はヨナの印を見ても信じないだろうと言われているんです。ヨナの印とあります。今日与えられた聖書、ヨナ書のですね、2章1節から11節もありますが、印とはですね、この預言者ヨナがですね、3日未満こう魚のお腹の中にいまして、そこから救い出されたことを指しているんですね。人の子であって神の子主イエスもですね、十字架の後3日未満地の底におりました。その後で救い出され復活しました。 ですね、ヨナ書の3章にはですね、ニレベの人々へこの悔い改めをですね求めて説教したことが記されていますが、このヨナの時代の人々はヨナの説教を聞いて悔い改めました。しかしあなた方はヨナに勝る者の説教と技を見ながらですね信じないと。そしてあなた方はヨナの印が与えられても信じないだろうと、主イエスはですねここで予言されたわけであります。ヨナはですねこの、ヨナ書の3章ですねにはこの、ニレベに行きましてですね悔い改めを求めて説教して、そしてヨナの人たちが悔い改めたことが記されているんですね。そしてですね、そのよりも勝る説教をと私の技を見ながらですね信じないのかと言ってるんですね。そして事実ですね、その通りになっていきました。先週読みましたですね、マタイによる福音書の28章の11節以下、あの十字架の主イエスキリストの後、復活の出来事でありました。その復活の出来事、主イエスが十字架で死なれて葬られた時、祭司たちはですね主イエスの墓に万兵を置いて見張りました。主イエスはですね復活をされて墓は空になりましたけども、万兵たちはその事実を大祭司に報告しましたけどもですね、大祭司たちは主イエスの復活を頭から信じない、で万兵たちにお金を渡して弟子たちが夜中に墓に来てイエスの遺体を盗んだと言えと言います。で万兵たちを返したことが記されてましたけども、この箇所を先週読みました。彼らはですねこの主の復活の印を見ようともしませんでしたですね。あなた方はあのヨナの印が与えられても信じないだろうとですね、ヨナに勝る説教と技を見ながら信じないですねだろうと予言されてます。それがその事実その通りになったということなんですよ。結局ですね、彼らは主の復活の印を見ようともしませんでした。神の技を見ることも恐れていたわけです。この神様を信ずる、そのために確かに救いの中に入ることができるんだ、印を求める信仰とはですね救われるという保証を求めるようなものでしょう。納得できたら信じようという時、その判断をするのはですね自分自身だという考えがどうしても根底にあるんですよ。ユダヤ人たちは救われるためにですね神の命令として立法をですね必死に守りました。やらなきゃならないことを言われたことはやった、またやってはいけないことをと言われたことをそのことはしなかったんです。やるべきことはやっている、安息日も守っている、立法を守っている、だから救われるのは当然だと考えていたわけです。いわゆる立法主義です。だから主イエスが彼らをですね、偽善者子扱いの言葉を言われるとですね、彼らは怒ったわけです。自分たちこそが正しいんだ、自分たちこそ救いにふさわしいんだと考えていたからです。私たちにもですね、印を求める信仰があるんじゃないんでしょうか。 教会に来て礼拝をし献金もしているんだから救いを与えられて当然だ、病が癒されて当然だと、どこかで何か思ってるところがあるんじゃないんでしょうか。ところが病気は治らない。幸いどころかですね、災いが来ると私たちはですね、つぶやくんです。神様は本当におられるんだ、おられるのかと。教会からですね、このよく離れていく方の中にはですね、教会に来ても何も変わらない、いくら意見を言ってもですね、何も変わっていかない、変えようとしてくんない、それでは教会に来てもしょうがないじゃないかと失望して、自分の生活も変わっていかない、で失望して去っていく人が多いんです。神様に対して印、救いの保証を求め続けてですね、与えられないから去っていく。もちろんですね、教会や牧師の対応が不十分だということもあるかもわからない。同時にそのような信仰の在り方がですね、人々を教会から離れさせた面があるのは事実です。教会に行っても何もならないと思って教会や牧師に印を求めるときですね、この信仰が取引になってしまうわけです。あるいは恋愛関係や何かに置き換えてみますと分かりやすいかと思いますが、お互いにですね、相手に求めることがあって、それに応えてくれる限り、すなわちですね、条件があって自分の希望通りになればですね、相手を愛すんですが、その希望通りにはなっていかない、欠点が見えてくるときですね、不満に思い始めることがあります。そして相手の欠点ばかりが見えてくる。印を求め始めたときですね、その関係が愛情関係からですね、利害関係に変わっていく。この人と付き合っていても何になるんだろうか、そんな思いが出てきてしまうことがある。この愛されていることのですね、証明をこう求め始めるとき、よくそれは愛の終わりを意味すると言われますようにですね、こう信仰生活においてですね、教会とか牧師あるいは信徒の仲間にですね、印の要求ばかりしていることはですね、本当に信仰の終わりを意味するんじゃないんでしょうか。実際にですね、教会活動の中で私が言うことを本当に聞いてくれないとですね、いうようなことがあります。いくら提案しても聞いてくれない、あるいは牧師が気に入らないからとですね、教会を離れる方もおるんですね。で、まあ確かにですね、いろんな意見があってですね、折り合いがつかないというか、それで面白くないからといって礼拝生活をですね、おろそかにする人が多いんです。あるいは牧師が、あの牧師がいなくなったら私また礼拝に出るなんていう言葉が耳に入ってくることもあるんですね。非常にですね、私は残念に思います。よく話し合いをすること、相手の立場がそれぞれあるんですね。教会には教会の立場があるですね、それぞれの立場があるん 相手の立場を思いやることがない。そうした、そうしますと、なかなかどのような社会に行っても人間関係がうまくいかなくなるわけですね。やはりきちっと向き合って話し合っていかなきゃいけないと思うんです、何にしても。またですね、話し合ってもどうしても自分の思うようにいかないんだったら、他の教会などでですね、ご自身の生活を続けられることも一つの道かと思いますですね。やはりですね、自分たちでよく教会を作るようなこともあるわけなんですよ。やはりこの礼拝生活をおろそかにして過ごすことはですね、やはり信仰生活の終わりを意味してるんじゃないんでしょうか。やはりどのようなこともあっても、礼拝生活は御言葉に聞いていく、そういう生活を守り通していかなければ、その信仰は疲弊していくことは事実だと思います。教会を通して与えられるものはですね、御言葉です。神様は聖書を通してですね、あるいは説教を通して御言葉を語られているんです。私たちはそれを聞くのです。たとえその言葉が私たちの願いや考えと違っていましても、まず聞くことが大事だと思います。その時神様は喜んでくださるんです。それが教会で与えられる救いなんだと思います。それがわからない時、人は信仰を失っていく、教会から離れていくんです。今日ヨナ書のですね、2章が与えられてますけども、2章7節から8節で、私は山々のもといまで、地の底まで沈み、地は私の上に、永遠に扉を閉ざす。しかし我が神、主よ、あなたは命を滅びの穴から引き上げてくださった。息絶えるようとするとき、私は主の皆を唱えた。私の祈りがあなたに届き、聖なる神殿に達したとあります。これはですね、預言者ヨナがですね、大量、この大きな魚のお腹に飲み込まれた時ですね、そのお腹の中から神様に救いを求めた時の叫びです。このヨナはですね、アッシリアの都のニネベに行って宣教するように命じられたわけです。このアッシリアはですね、ユダヤを滅ぼそうとしていた帝国でありまして、ユダヤ人との宿敵でもあったわけです。ですね、ヨナにしても、しましてもですね、このアッシリアにはあまりいい感情を持ってなかったわけです。ヨナはこの敵のために祈ること、本当に不本意でした。それでですね、ニレベに行くように言われたんですが、ですね、スペインのタルシスに逃れようとしました。しかし、神様はヨナにですね、試練を与えます。ヨナの乗った船は嵐にあって、ヨナは海に投げ出されて、そして大きな魚に飲み込まれてしまう。三日三晩お腹の中にいたわけです。その大きな魚のお腹の中で、ヨナはですね、必死に神の助けを求めたわけであります。それが7節から8節。ですね、もうダメだ、もう助からないと思った時にヨナの祈りは聞かれて、魚はですねヨナを吐き出しました。そしてヨナはですね、神から聞いた言葉を語りまして、その言葉はニレベの人々を動かしたのです。ニレベの人々はですね、 灰をかぶってですね、そして悔い改めのですをしたわけです。ところで主イエスキリストはですね、この十字架上で必死に祈られました。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったんですかと叫ばれました。しかし神様はその祈りに何もその時は答えられませんでした。主イエスは絶望の中で死んでいかれたわけです。しかしこの主イエスの祈りはですね、天に届いていきました。神様はその祈りに応えて主イエスを地の底から救い出してくださったの。黄泉から救い出してくださった。それが復活です。復活はですね、あのゲッセマネでの園で血の汗を流して祈ったから与えられた。自分が納得したら信じますとか、印を見せてくれたら信じますと言ってる限りはですね、救いは与えられないんです。救いというのはどうしようもない本当に絶望の中で神様の言葉を聞くときにですね、与えられるんですよ。マタイの12章41節ですけども、ニレベの人たちは裁きの時、今の時代の者たちと一緒に立ち上がり、彼らを罪に定めるであろう。ニレベの人々はヨナの説教を聞いて悔い改めたからである。ここにヨナに勝るものがあるとあります。先ほどですね、このヨナ書の2章なんですけども、この悔い改めを求めるヨナの言葉を聞いたニレベの人々がですね、悔い改め、そして神様の裁きによるですね、滅びを免れたことをですね、この、ニレベの2章には記されております。異邦人の町ニレベの人々でさえヨナの言葉によって悔い改めた。私はヨナより勝ったものではないか。どうしてあなたたちは私の言葉を聞いて悔い改めないのか。そう主イエスは言われたのであります。また今日の箇所の42節にはですね、こうあります。また南の国の女王は裁きの時、今の時代の者たちと一緒に立ち上がり、彼らを罪に定めるであろう。この女王はソロモンの知恵を聞くために、地の果てから来たからである。ここにソロモンに勝るものがあるとあります。これはですね、列王記の上の10章に記されている出来事です。シェバの女王がですね、ソロモンの知恵を試しにやってきました。シェバというのはどの辺かですね、分かりにくいかと思いますが、現在のですね、アラビア半島の南の端の方にあったと考えられている。エルサレムからですね、おそらく2000キロ以上も離れていると思います。そんな遠くからも、ソロモンの知恵を聞くために来たわけです。しかし私はソロモンより勝ったものではないかと。異邦人であるシェバの女王さえソロモンの知恵に驚き、主を褒めたたえた。それなのにどうしてあなたたちは私の言葉に驚きもせず受け入れようともしないのかと主イエスは言われているんです。ね、やはりですね、自分が一番だ、自分が正しいんだっていうのは傲慢な考えからをですね、悔い改めなきゃならないと私は思うんですよ。主イエスは正しい人だ。主イエスが一番である。主イエスに従っていこう。そのように考 変えられていくことが大事だと思います。それこそがですね、主イエスが何よりも私たちに求めておられることなんですよ。人間を見てしまう、人を見てしまう、権力を見てしまう、この世の権力にすがっていってしまう、独り善がりの信仰に陥っていってしまう、そんなことではないんだ、それを変えなさいと言われてるんですよ。主イエスが何よりも私たちに求めておられることなんです。そして神様と主イエスとの愛の交わりに生きなさいと私たちを招いてくださってるんです。この神様との愛の交わりはですね、相手の愛を信じてですね、受け入れるところにしか成り立っていかないんです。そうですね、私たちは、主イエスの十字架と復活というですね、神様の愛の確かな印を与えられているんですよ。私はね、ある牧師が説教の中で明かしした言葉が非常にこう、印象的に残っているんです。その牧師はですね、この戦後の本当まだまだ混乱しているその中で牧師になって、牧師生活を続けておられたみたいなんですが、本当にですね、神などいないと思ったと。で、牧師を辞めようかと考え始めたと。そんなある時ですね、丘に登って空を見上げた時ですね、たとえあなたが私を離れても、私はあなたを離さないという御言葉が思い出されたというんです。そしてまた牧師の道を歩むことができたと語ったことがありました。とても印象的でした。その先生はですね、本当伝道者として多くの足跡を残され、専念召されていきました。まさにですね、この印が与えられたですね、その印が与えられていることを思い出すことができたじゃないかと思うんです。ですね、たとえあなたが私を離れても、私はあなたを離さないと主は言われてます。どうかね、皆さん、この神様のね、愛を喜びと感謝を持ってですね、信じて受け入れることだと思うんです。どうか、さまざまなこの日常生活の思い煩い、また教会生活においてのですね、いろいろ悩みもあります。しかし、神様とのこの愛の交わりにですね、生きていくこと、そっからですね、自分が変えられていくんだと思うんです。どうか皆さん、このコロナウイルス感染、いろんなことがあります。そういう中に神様はいつも、たとえあなたが私を離れても、私はあなたを離さないと言われます主を信じてですね、生きていきたいと願うものであります。皆さんに主の祝福を祈り願っております。祈りましょう。神様、今日もこのようにして御言葉に聞くことができました。感謝いたします。ともしますと、私たちは印を求めがちであります。しかし、あなたは確かな印を私たちに与えてくださっております。それは大きな恩愛だと思います。たとえあなたが私を離れても、私はあなたを離さないと言われる主イエス・キリスト、この恩愛に私たちは喜びつつ、これから歩んでまいります。どうか神様、よしとし、私たちを 愚かな私たちを憐れみ、守り、導いてください。この時を感謝し、主イエスキリストの名によりこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。